こんにちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。はい。また一週間が過ぎました。なんかあっという間ですね。はい。今回は5回目、5週目ということになりました。前回は現代病について勉強しましたね。また、情報の入手の仕方などについても、学んできました。健康リテラシーのうちの一番最初ということですね。はい。いかがだったでしょうか。課題はチャレンジしてみましたか。ですね。この講座の中では、書くっていうことがとっても多いです。で、普段ね、あまり慣れてない方にとってみると、またなんか書くの?みたいな感じがあるかもしれませんが、この講座を通して皆さんにぜひ学んでいただきたいことは、これまでのような学習の仕方ではなく、一つ何かを入れたら一つ出すっていうね、インプットとアウトプットを同時にやっていくということを意識していただきたいと思います。学びっていうのは入れただけでは半分も学んだことにならないんですね。勉強したことを誰かを捕まえて喋ってみるとか、何かに文字に書き出してみるっていうふうな、つまり自分の外へ出すっていうことをやらないと、学びにはなりません。で、そういうことをやっていると、次第に、今この学んでいる元気ライフサポートコーチが必要なスキルに対して、他から来る情報にもアンテナが自然と立つようになります。で、何か例えば現代病のところで、もしくは今日は未病についてやっていったりとか、自然治癒力免疫について学んでいくわけですが、そういうことをやり始めると、新聞記事でもね、ネットの記事でもね、何でもそうですけれど、自然治癒力とか免疫力とかいう文字にアンテナが立つようになっていきます。令和2年はコロナかというか、コロナの騒ぎがあったおかげで、多くの人が免疫力っていう言葉にアンテナが立ったのではないでしょうか。それはそれでね、素晴らしいことですね。講座を受けていく中で、そんな風にいろんなボキャブラリーに対してアンテナを立てていくっていうことを意識してほしいなというふうに思います。はい。では、今日のところに早速入っていきましょうね。今日結構ね、やること多いので、まず、メンバーサイトの、5回目テキストというところを開いてみてください。4、未病について考えるっていうところが出てきていると思います。未病について考えるっていうところですね。そこを見てください。メタボリックとリバウンドしないダイエットっていうふうに括弧して書いてあります。国が言うメタボリックシンドロームっていうのは一体どういうものなのかっていう基本的な知識を押さえておく。それから死の40層なんていうことがね、もうこれだいぶ昔ですけど言われてきた。それの意味も、言葉の意味ぐらいは知っておいてほしいなというふうに思います。次のページ行くと、肥満の2つのタイプについて、そしてダイエット法について、これはもう古今東西、もう不滅のテーマというぐらい、ダイエット話題っていうのはどこの週刊誌でもね、にぎやかしているわけなんですけれど、ダイエットについて間違った考え方を持ってる人すごく多いので、基本的な考え方は知っておいてほしいなと思います。それから次の、ページ24ページですね。摂食障害など心の観点から未病っていうことも考えていきたいということが前半でやることです。はい。ではもう一度ページに戻って、ページに戻りまして、ポイントオブビューの4っていう、13の視点のうちの4番目のテキストですね。それを開いてみてください。 A さんの未病について考える、メタボとリバウンドしない健康的なダイエットという副題で、テキストが上がっています。まずね、メタボリックシンドロームっていうのはもう言い出して、10年以上、20年ぐらいになるのかな、メタボって確かそうだったと思うんですけれど、はい、いつからって書いてないですね、ここに。はい、 肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病っていうのはね、それぞれが独立した別の病気じゃなくって、内臓に脂肪が蓄積した肥満、内臓型肥満と言いますけれど、それが原因であるっていうふうに、まあ、国は言っているわけですね。なのでこの内臓脂肪型肥満が生活習慣病の元になるよということを言っています。で、言い出したのが診断基準、腹囲男性で85センチ以上、女性で90センチ以上っていうのが一つの基準で、それに加えて下の1、2、3、1、2、3、1、高トリグリセライド中性脂肪血症150以上になっていること、もしくは、HDL 低コレステロール、つまり HDL というのはいわゆる善玉コレステロールと呼ばれたものですね。で、それが40以下であること、つまり善玉コレステロールが低すぎる、そして、中性脂肪が高すぎるということですね。このどちらか。そして2つ目、血圧上が130以上、下が85以上。これかなり厳しいですね。今高血圧症の診断は140だと思うんですけれど、このメタボリックシンドロームの基準としてはこういう130と85という数字が上がってます。から空腹時血糖が110以上あること、この3つのうちのどれかがさっきのお腹腹囲90センチ以上とか85センチ以上の人たちの中でこれがあると、どれか1つがあるとメタボリックシンドロームというふうに呼ばれるということですね。はい。カロリーの高い食品を知ることとかね、まあ、書いて、次の死の 40層ですね。これ1989年にカプランという人が動脈硬化による病気、特に虚血性心疾患の発症に、上半身肥満、これ内臓肥満のことですね、今でいうところの、それから、体糖の異常、要するに、まあ、糖尿病のことですね。それから高中性脂肪血症、高脂血症と呼ばれるものですね。そして4つ目に高血圧と。この4つを持っている人は早く死ぬよということで、死の40層という言葉をまあ提唱していて、今のこのメタボリックシンドロームの基準とまあかなり近い基準ですねということですね。はい。肥満というのは実は2タイプあって、皮下脂肪型の肥満と内臓脂肪型の肥満っていうのがあります。で、問題になるのはこの内臓脂肪型の肥満の方が問題だよっていうことですね。女性の皮下脂肪が溜まってるってのは割と皮下脂肪型肥満ということで、内臓にそれほど溜まっているかどうかはわからない。だから見た目ではわからないってことですね。はい、BMI、体格指数と標準体重。BMI っていうのはご存知ですよね。体重割ることの身長の2乗ということですね。で、それが標準体重というのは22っていうふうになっています。だからこれがね、 BMI が高すぎても低すぎても病気になるっていうことがこの右のグラフで上がってるってことですね。まあ、未病とは肥満だけが問題かってそこに書いてありますけれど、ことほどさように国は肥満についてうるさいですね。はい。次の A31 の資料のとこ見てください。ちょっとこれね、印字が変な形になってますが、150と155の間というのは 152.5 センチということで、ちょっとずれていますけれど、左、身長ですね。例えば160センチの身長だったら、標準体重20、BMI22 っていうのは 56.3 キロなんですね。で、美容体重っていうのが 51.2 キロ。BMI19 っていうのは、この辺りからモデル体重に近づいてきますが、48.6。BMI17 っていうのね、これをモデル体重っていうそうなんですが、43.5 ということです。理想ウエスト、周りが60センチってことですね。どうでしょう、皆さん。そうなのって思わず思ってしまいましたが、摂食障害という問題、カーペンターズのカレンさんってね、歌手、ご兄弟で歌手だったカーペンターズって昔ね、すごくヒットしましたが、そのカレンさんの方が摂食障害で死亡してしまいました。で、 摂食障害というのは本当怖い病気で、危険な女性の痩せすぎということで、これ2015年クローズアップ現代で特集をしました。で、日本人の痩せすぎ女性ものすごく今増えてるんですね。特に 20歳代の方ですね。ちょっとこれは社会問題じゃないかなって言われるぐらい痩せすぎています。で、まあ、それに対してさまざまなダイエット法っていうのが、まあ、痩せすぎが問題だよっていうことを今言われているんですけれど、でもやっぱりそのメタボリックシンドロームじゃないですけれど、肥満を解消するっていうことに皆さんの注目が集まっている。まだまだ日本はそうですね。スペインではなんとね、ここにあるように BMI18 以下の人を逆にもファッションモデルから除外したっていうね、痩せすぎはダメだっていうふうな風潮が世界では今起こりつつあるんですけれど、日本はまだまだダイエットですね。ダイエット法の主なもの、食事に関するもの、食事の摂取カロリーを抑える、これも定番ですね。それから、食事の種類を制限、糖質制限とかですね、低インシュリンダイエットっていうのも一時流行りました。それから、一品ダイエット、これだけ食べるっていうやつですね。これはもう手を返しなかい、次々とやっぱり一品ダイエットって出ますね。バナナダイエットとかキュウリダイエットっていうのもこの間ありましたね。置き換えダイエット、3食のうち1食または2食をダイエットフーズもしくはサプリメントに置き換えるっていうやり方ですね。から食事の回数を少なくするっていう方法と、逆にいや多くした方がいいんだっていうと、これ2つの説に分かれています。食事に関してはこういう感じですね。だから2つ目が運動に関するもの、スポーツジムで運動する、歩く走る、テニス、登山など、要するに消費カロリーを上げるという考え方、それから骨盤ダイエットとか加圧ダイエットとかヨガ太極拳など、その他カロリーでは必ずしもないけれども、刺激する部分を作ることによって痩せていくという、そういう考え方ですね。からサプリメントに関するもの、ここに痩せる薬 99.com っていうサイトを上げていますけれど、サプリメントはいろいろあるんですね。食欲を抑え脂肪を燃焼させるもの、筋肉をつけて基礎代謝を上げるもの、カロリーを消費させなくするもの、アミノ酸とかセロトニンっていう満足感を増やして、無茶食いを抑えるっていうものとかね、いろんな要素があります。次のページ4つ目、その他耳つぼダイエットなど、そしてごめんなさい、これ次4が2つ重なってますね。考え方の問題に関するものって、これ5ですね。ミスプリでした、失礼しました。脳の観点からね、太る脳から痩せる脳に変えるにはっていうふうなことを言ってる人がいます。楽に痩せる脳ダイエット4つのコツとか、あと茂木健一郎さんって脳学者ですよね。フジテレビバイキング、三日坊主を克服、ダイエット脳になる3つの方法みたいなことを放映されていました。ベストエフォート方式というそうです。痩せる脳でダイエット、浦川さん、これも潜在意識なんかを活用しながら、痩せる脳に変えていかないと、一時的にカロリーを制限して痩せたとしてもまたリバウンドしてしまうってことですね。これ読んでびっくりしたのは、一時的に痩せることは本当簡単なんですね。誰でもできるんですよね。しかしそれをその後10年間維持 しているっていう人はなんとわずか 4% なので、 96% の人はリバウンドしてるってことなんですよね。これはすごく問題ですね。はい、元会員さんの中から健康肥満予防管理士という方がいらっしゃって、この人は、やっぱり入るカロリーと消費するカロリーの、差が太っていく原因だと。しかし、まあ7つぐらいいろいろね、例えば運動不足で要するに太ったのか、油が好きで太ったのか、甘糖が好きで太ったのか、間食糖なのかとかね、アルコール糖なのかとか、そういうふうに自分のタイプを分けて見ることから、ダイエットサポートしているという方ですね。私自身は、2014年より糖質ダイエットで1年で10キロダウンしました。ほぼリバウンドありません。で、このやってみて私が実感したことはね、タンパク質と脂肪には食べたいに上限があることを実感しました。 もうこれ以上いらないっていう体のシグナルがものすごく明確でした。でもこの糖質に関してはもうちょっと食べたい、もうちょっと食べたいっていう中毒性があるっていうのはすごく実感しました。それから主食という概念がなくなったので、味付けが前にも増して薄くなったし、味覚とか好みがすごく変わりました。はい、未病とは何かっていうことが次に上がっていますが、去年までねピンピンに元気だったのに突然病気だって言われたのよ、突然高血圧だって言われたのよっていうふうにね、慌てふためいて私のところに電話してくる友人がいます。で、いや別にそんな慌てなくても、ある日突然病気は起きるわけじゃなくって、今までから順々とあなたの体の中で蓄積していたことが表面化しただけだよって言います。でも信じられない、去年まではピンピンに元気だったもんってこういうわけですね。はい、未病って概念を抑えておきたい。病気は突然なるわけじゃない。アルツハイマーも原因とされている脳内アミロイド β っていうタンパク質の蓄積は20年以上も前から起きているということなんですね。これ2018年の四国新聞ですけれど、田中さんがね、島津製作所のアルツハイマーの原因には様々な説がある、上の左ですね、脳内アミロイド β というタンパク質が異常に蓄積するのが原因の一つだって、これまだあくまで仮説なんですけれど、そういう仮説がありますと。で、蓄積は発症の 2,30 年前から始まり、蓄積がある人はその時症状がなくても将来発症する危険性が極めて高くなると考えられていると。そのね、蓄積方法を簡単に調べる方法を作りましたっていう、これは新聞記事なんですけれど、その機械を伝えたくて出してるわけじゃなくって、 2,30 年前からね始まっている、蓄積は発症の 2,30 年前から始まっているっていうことを見てほしいためにこの資料を出しています。はい、次いきます。これは実はうちの近所で私の母親をいつも連れて行ってたかかりつけの病院の、ロビーに貼ってあったポスターなんですね。で、肺がんの原因がタンパクかどうかはまだよく分かっていないという説もあるんですけれど、少なくとも肺は1日で汚れるわけではありませんっていうね、汚れた肺は掃除できませんっていう換気扇の写真とオーバーラップさせて写してあった、これはポスターで、なかなかインパクトがあるなって言って、すごいなと思ってしゃべってきたものですね。はい、つまり1日でこんだけ汚れないよってことなんですね。うちの換気扇を見ればよくわかりますね。1日2日1ヶ月3ヶ月全然汚れてないように思うけども、1年2年3年放っておくとえらいことになるっていうね、そういうことですね。から次のこれ、水道管なんですね。人間の血管と似てませんかってことで、あなたのビルマンションの肺管寿命はあと何年ですかっていうね、これ実際に私が体験した話で、マンションに住んでいるお友達のところに遊びに行ってた時に、たまたまこの、配管を掃除する業者が来られて、ちょっと見せてもらってもいいですかって言って、そのねマンションの配管外して見せてくれたんですね。まさにこういう一番、右側のもうなんかこんなちっちゃな穴しかない、あとはもうヘドロで覆われた配管を見せていただきました。もうびっくりしました。で、何これっていう感じで、築何年ぐらいのマンションだったのかな、30年は行ってなかったと思うんですけれど、でもその間一度もその水道管掃除したことなんかないでしょうってその業者の方に言われて、でこうヘドロ状のものが周りにびっしりこびりついて、こんな細い穴をね通って流れてきた水が蛇口をひねると出てたわけですよね。それを見るとちょっとって思いますよね。そんな状態で私たちの血管もこれと全く一緒ですっていうことなんですね。血管の周りにヘドロ状のものがどんどんどんどん溜まっていって、なんと驚くことに、7割ぐらいまで溜まっても、血液検査をしても何の一切異常が出ないそうなんですね。びっくりでしょ。本当半分 60% ぐらい 65% ぐらい詰まってても何にも異常が出ないんだそうです。ところが 70% を超えて 75%80% となっていった時、初めて 高血圧症ですとか高脂血症ですとかっていうふうに言われるんだそうです。ということは毎日毎日こう蓄積していってるんだってことがね、この絵を見てもよくわかるんじゃないかなと思います。はい、下はがんの図ですね。がんもある日突然できるわけではないということで、一番最初に1個のたった1個の細胞ががん化する、そしてそれを人間の自然治癒力であるナチュラルキラー細胞が、食べてしまわない、なんか見過ごしてしまった、それが2つに分裂し4つに分裂し8個に分裂しっていう感じで分裂を始めて1ミリのがんになるわけですね。これでも検査しても何も出てきません。そしてそのがんがまた細胞分裂を繰り返して、1センチ、ごめんなさい、そうですね、1ミリから1センチのがん細胞になったとき、細胞内の数が約10億個って言われるんですね。10億個まで分裂が繰り返されて増えたときに初めて X 線検査で見つかる。そのもうちょっと前にペット検査で見つかるかなっていう、そういうことなわけです。そして3センチになって10センチになって、死亡する可能性があるよというところまでこう増殖していくというふうに言われているわけなんですけれど、これ見てわかるように、 ある日突然がんだって言われた、その何年も前からがん細胞は少しずつ増殖し始めてたということなんですね。でこれを見るとね、昨日まで去年までがん検診に行って何にも異常がないって言われたけども、今年行ったら初めてもう3センチのがんですって言われたんですっていう人が出てくるわけですね。それはそうですよね。コトンとこう一回細胞分裂を繰り返すと倍になるわけですから、ほぼ、1.5 センチから3センチになるのが1回の細胞分裂で、そういうふうにバッと広がるわけですよね。そうするとその去年、検診にいて何もなかったから今年大丈夫という保証はどこにもないっていうのが分かりますよね。毎月検査を受けるのならまだしも、年に1回の検診で、安心が得られるのだろうかっていうね、あたりが、この未病ってことを考えると、とても疑問だなというふうに私は思います。はい。未病は自分だけの問題ではないって次ありますが、これ、前回だったかな、前々回だったか、エコチル調査っていう話をした、その中 の新聞記事をちょっと拡大コピーしているんですけれど、資料 A2 の資料エコチル調査っていうところですね、お話ししたと思います。お母さんのへそのを通じて赤ちゃんに行く、化学物質っていうことですね。ということはお母さんの体の中にそういう、化学物質が入っているからへそのを通していくわけですよね。ということはお母さんの体が綺麗でないと赤ちゃんにそれは全部いってしまうっていうことなんですよね。そういうふうに考えると、未病っていう問題は自分だけの問題じゃないよなっていうことがわかるんじゃないかなと思います。でも残念ながらその未病はお母さんの個人的な問題ではなくて、この社会の中に住んでいる私たちが、どうしても不可欠に入ってきてしまう、そういうものがあるっていうことを分かっておくってことが大事です。有害化学物質、重金属を極力摂取しない、または排泄するには、体の中に入ったこういう有害な化学物質ってのはどうなるのかっていうとですね、ちょっと、簡単にお話しすると、水に溶けるものっていうのは排泄されていくんですね。神経剤などを使った住居でホルムアルデヒドというのが発生して気持ち悪くなったりする人がいますけれど、それなんかは水に溶けるので、尿とか汗で出ていきます。問題ないですね、これはね。で水には溶けないんだけど溶けるように変えられるものというのはトルエンという物質があります。こういうものも排泄されていきます。だから大丈夫です。ところが3つ目、水には決して溶けずに形を変えないものっていうのがあるんですね。で、これがですね、肝臓で解毒しようとして次腸へ行って、で腸から、吸収しようとするんですけれど、これはちょっと危険なものだということでまた肝臓に送られるんですね。で肝臓でまた解毒しようとするんだけど解毒しきれなくってっていうことで、肝臓と腸の間を何回かこう行った後、その後腸から吸収されて脂肪に蓄積されるっていうふうに言われています。 PCB、DDT、ダイオキシン、水銀、ヒ素、アルミニウム、カドミウムなどです。 で、これがこの上に書いてあったこれほとんどそうだっていうことですね。で、脂肪に蓄積されたこういう有害物質は、頭髪と爪などから、ね、少しずつ排泄しています。またこの下にあるように出産母乳などから排泄して胎児に移行させるということが分かっているということですね。で、体脂肪を燃やすことで排泄できるのではないかというふうに言っている説があります。これにはこれも賛否両論2つあるので伝えておくと、体脂肪を燃やすことで排泄はできないという説があります。逆に体脂肪を落としたら体脂肪の中に入っていた汚染物質濃度が逆に上がってしまって、とっても危険だということが言われています。これは実際私の知り合いのお嬢さんで、こういう方がいたのですごく印象に深く残っています。1ヶ月か2ヶ月で十何キロっていうものすごい急激なダイエットを試みて、その後農薬中毒のような症状を呈して病院に行ったら急激なダイエットのせいですっていうふうに言われたっていうんですね。だから体の中にあったその重金属化学物質、残留農薬のようなもの、それの濃度が逆に上がって大変な目にあったということですね。はい、その他蓄積された有害物質を排泄する方法というのはいくつかあります。キレーション療法といってキレート剤という点滴をして行う解毒療法というのが病院で行われる方法としてはあります。これは化学物質ではなくて重金属なんですけれど、有害ミネラルですね、ヒ素とか、さっき言った鉛とかですね、そういうものを毛髪検査から調べて、どのミネラルが多いかによって薬剤を変えて点滴によって体内の重金属を吸着して排泄させるというね、なかなか乱暴なやり方ですけれどこういうことをやっています。あとキレード効果のある食品を摂るっていうのはミネラルの一種である活性炭ゼオライト、ビタミン葉類、アルファリポ酸というのが有名ですね。で、これについては厚生労働省のアルファリポ酸に関する Q&A というところに、どの程度の効果があるのかということを答えているので、興味ある方は見てください。あと動物性の食物繊維キチンキト酸というものがありますということです。はい。では、はい。白紙がたくさんありすぎますね。はい、ということでここまでが未病について考える、メタボとリバウンドしないダイエットということですね。こういうものがとにかく私たちの体には蓄積してきている、それがどうやら病気を引き起こす原因になっているのではないかという考え方があるということをですね、まず覚えておいてください。はい、ではですね、もう一度メンバーサイトに戻りますが、今日はね、もう一つポイントオブビューの5までやってしまおうということなんで、ちょっと急いでレクチャーしていますが、そういうことで、未病について考える、病気は突然やってこないという意識を自分の中に持つことで、人の相談に乗ったりするときに、ある日突然病気になるわけじゃない、いつもね、私たちは発病5分前なんだよっていうふうなね、言い方をしています。だからためない、蓄積させないっていうね、そういう意識を持って人のお話を聞いてあげると、また違うところから切り込む切り口っていうのがね、また違う角度が持てるかなというふうに思います。はい、では前半はこんなところで一回ちょっと休憩に入って、後半は自然治癒力について考えるというところに入っていきたいと思います。はい、では休憩に入りましょう。